青空 FM 第47回目。第47回目も、流書店7のサークルリスト読み上げ会です。パーソナリティは、私、ホルテと申します。今は、ウェブエンジニアとして、バックエンドを中心に、いろいろやってるって感じです。流書店7のサークルリスト読み上げ会、7回目ということですが、今回が、7回目じゃない ?8 回目だ。8回目ということですが、今回が最後になる予定です。まず、義勇書店7の基本情報からおさらいして、8回目のおさらいをして、サークルリストの読み上げをやっていこうかなと思います。義勇書店7は2019年9月22日日曜日、11時から17時まで、池袋サンシャインシティ2階3階、展示ホール C と D、文化会館ビルの2階と3階で行われます。11時から13時の間は、有料、入場となっていまして、13時以降は無料で入場できるイベントになっています。前回、巣の 22D まで読み上げをして、今回は巣の 23D から最後まで突っ走っていってみようと思っています。では、巣の 23D、LINE API エキスパーツさん。新刊が一つ、LINE API ハンドブック。LINE 社認定 LINE API エキスパートたちと LINE デベロッパーコミュニティ有志による LINE API 本だそうです。別に LINE の会社の人が出してるわけではないが、まあ半公認みたいな感じなんですかね。LINE の API って具体的にどういうのがあるんだろうな。ああ、メッセージング API とか、Life とか、Clover、スマートスピーカー、ああ、これなんか別のサークルさんでも読んだな。LINE Things、IoT、LINE Pay とかがあるみたいですね。次、巣の 24D、ヤギッチ .com さん。ヤギッチさんのサークルですね。よく、非チェック数の予想グラフとか、当日の売り子さんのマニュアルとか、サークルの人はこういうの持ってくぞ、持ってくといいぞ、みたいなブログを出してくれている方ですね。前回の牛舎店6からの、お付き合いというか、仲良くさせてもらっている方です。新刊が2巻、期間が1冊で、新刊がラズパイで始める DIY スマートフォーム第2版とゼロから始める BLE デバイス NRF マイコンとセガーエンベデッドスタジオでやってみたの2冊ですね。で、期間が継続的にアウトプットする技術、エンジニアのための続けられる科学ということで、この継続的にアウトプットする技術っていうのが、始める技術、続ける技術っていう私の本と分野というかジャンルが似てるねなんて話を前回させていただきました。いやー懐かしいですね。あれはもう4月で、もう9月も最終週みたいな感じで、時間が経つのは早い。次、巣の 25D、ツバメの巣さん。新刊が1冊、AWS IoT で作るお手軽スマートホーム。スマートロックの操作ができますみたいな写真があるんで、ちょっと気になるんですが、自宅の鍵が、サムターン、ひねって回すところを、鍵のひねって回すところをサムターンなんて言ったりするんですが、サムターンにボタンがついていて、ボタンを押さないとそもそもサムターンが回らないっていう、ちょっと特殊なサムターンになっていて、それが原因でスマートロックがつけられないっていうのがあって、スマートロック、鍵をかけたかどうかすぐ忘れちゃうんで、ぜひとも導入したいんですけど、それが原因でつけられないのでちょっと悲しいんですよね。そんな感じで AWS IoT を用いたお手軽スマートフォームシステムっていうことで、ちなみにサーボモーターを使ってスラックアプリからお家の鍵を開け閉めできるようになるって話と、ラズパイと環境センサー WX ビーコン2を用いて AWS クラウド上にデータを送って活用する方法って書いてありますね。気温、湿度、気圧、照度、明るさ、ルクスって書いてありますね。取得日時みたいのが、アプリで取れる。まあ、スラックに送られてきてるのかなみたいな感じっぽいですね。ちょっと面白そうなんで、一応チェックしておこう。次、巣の 26D、加藤家の食卓。伊藤家の食卓、懐かしいですね。新刊が2冊で、V デザインガイドブックと、Firebase と LINEBOT で作る写真共有アプリ、2日で結婚式用アプリを作った話。この、Firebase と LINEBOT で作る写真共有アプリ、っていう本の参考に載っている画像なんですけど、どう見てもプレイオンラインのロゴを モチーフにしている感が半端ないんですよね。これは見た人にしか伝わらないと思うんですけど、まあ、プレイオンラインというか FF11 というかっていう感じかな。まあ、表紙のドット絵も FF6 っぽいしっていうのはあるんですが、ゲームが好きなのかな。あ、なお FF マニアでもあるって書いてある。そりゃあそういうことだったな。あ、ちなみに嫁さんの方が FF マニアみたいですね。あ、FF 結婚式動画っていうのがあるみたい。これは面白そうだ。ちょっと後で読んでおこう。光の戦士だったりしないかな。次、S27D 犬派さん。反復物登録なしですが、アレクサスキル開発体験談および知見等だそうです。次、S28D 温泉ババアさん。新刊？あ、機関だな。機関が2冊。スマートスピーカーでおうちハックと、スマートスピーカーアプリのお品書き。でも一応ジャンル詳細には、新刊を発行予定って書いてあるな。リフトやボイスフローを使って、ご家庭内システムを DIY する方法をまとめた新刊を発行予定。まだ新刊できてないのかな。もう、あと4日後ぐらいに。で、当日なんですけどね。次、S29D、MZ 工房さん。反復物が登録されていないですが、ラズパイを使った動物監視という内容で本を出す予定みたいです。ラズパイ、Google ホーム、LINE API、カメラモジュール、画像処理、測定モジュール、OSS をいろいろ組み合わせます。だそうです。今回は猫の監視みたいですね。次、S30D、白キツネ生育調査センターさん。新刊が1冊、Google ホームのある暮らし。この辺はスマートスピーカーエリアなのかな？次、S31D、妄想実行部隊。新刊が1冊、Google ホーム実践入門、ダイアログフローでアプリ作成。ダイアログフローっていうのがなんだか書いていないですが、なんかそういうものがあるんですかね。まあ、Google ホームになんかあるのかもしれないですね。サークルカットの、まあ、ディフォルメされたキャラクターの帽子が、キャスケット帽みたいな、ハンチングみたいな帽子で、かわいいですね。次、S32D。強石根高&ラジオ受信研究会さん。マジ難しいサークル名、辛い。新刊一冊、期間が一冊ですね。強石根高という本が新刊で、ラジオ受信技術士初版、ラジオ受信技術士初版が期間。だから全然口が回っていないな、今日。新刊の方は、新空間の製造記事を中心としたハードウェア同人誌。すげえな、新空間、最近ドクターストーンっていう、漫画を読んだんですが、そんな中でも新空間を作るみたいな話があったんですが、これはどうやって作る感じなんだろう。で、ラジオ受信技術誌初版は、0年代までの FM チューナー技術について回路図、ブロック図、写真を用いて解説ということで。FM チューナー？ FM 受信装置ってことですよね。FM 受信装置ってどういう内容なんだろう。まあ、真空化の作り方も気になるんで、ちょっとチェックをしておこう。次、S33D、末松一派さん。おそ松さんの、なんか一派なのかな？末松一派。末松一派。うん。反復物登録なしですが、光無線給電技術の基礎を紹介する、だそうです。次、S34D、リップ工房さん。新刊が2冊。ミキシー管駆動用電源回路と部品選定と、標準ロジックで CPU を作る本、TD4 基板の使い方と応用、2019年版。ミキシー管の電源回路って、電圧がすごい高くて、150とか200ぐらいまで、電圧を上げないといけない。昇圧しないといけないんですよね。インダクターとかっていう装置を使って上げたりするんですけど、結構いい圧まで上がるんで、感電すると結構ビリッとくる感じですね。経験者は語るという。次、S35D、お米屋エレクトロニクスさん。新刊が1冊、期間が2冊。新刊が乾電池2本で光らせるミキシー乾電源の製作、低入力電圧へのアプローチということで、まさに今話した。電池って基本的に 1.5V かな？まあ、単三電池とかっていうのはだいたい 1.5V、1本 1.5V なんですけど、これを 170V まで上げるっていうのがすごいですね。 ロスが激しそうだけど。で、機関が2機関電源設計実践、回路シミュレーションとアナログディスカバリーの活用。2機関電源設計入門、2機関時計の設計と製作となっています。ちょっと、乾電池で光らせる回路気になるんで、チェックしておこう。次、スノ 36D、ハドラ秘密研究所3。反復物が、7、8ありますね。新刊が3つかな。犬小屋研究所技法、一周、シャープ4。HDD 信頼性解析の暗黒面、2019-Q2。カーネルシステムニュースレター、シャープ1。ラボ頼り、ボリューム6。作る電卓準備号2。というのは新刊で、機関が産業用 HDD に捧げる鎮魂歌。これ、レクイエムっていうのがいいのかな？あ、鎮魂曲だから、レクイエムっていうのがいいかもしれないですね。あれでも、レクイエムは鎮魂歌だったよね。かすんな。まあいいか。HDD 信頼性解析の暗黒面 2018-Q2。HDD 信頼性解析の暗黒面 2018-Q4。やはり2機関でしょう。未約の2機関電卓が機関ですね。主に2機関とハードディスクに関するサークルさんなんですかね。次、スノ 37D、黒い電波さん。反復物が2つで、最近のチップで動かす2機関増補版。あと2機関マスキングテープということで。この黒い電波さん。この間の夏コミで、ブースを出しておられまして、実は私も夏コミにサークル、まあ、売り子参加していたんですが、そのサークルの左斜め前ぐらいにおりましたので、ニキシーカン大好きっていうことで、本とこのニキシーカンマスキングテープを、買ったサークルさんですね。技術書店5とかでもお見かけした記憶があるんで、結構、なんだろう、ニキシーカン界隈では、参加をよくされている方なのかもしれないですね。次、スノ 38D、ごまだれのタレさん。新刊が一冊、初歩のアナログフィルター設計と活用。アナログフィルターっていうのは、空気をフィルターするのフィルターではなくて、ノイズ、アナログとかデジタルとかの電源から来るノイズなのかな？を処理するフィルターの話みたいですね。なんか、ごまだれって言われると、ゼルダの伝説を思い出しますね。次、スノ 39D、ヘジタルオーディオさん。アンプ物登録なしですが、ヘッドホンアンプ基板付きオペアンプ比較本、組み立て解説書付きだそうです。次、スノ 40D、みかんプロジェクトさん。新刊が1冊、期間が8冊ですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。うん。新刊1冊、期間8冊ですね。新刊が、マーマレード第5号。内容的には、ヘッドホンアンプの話みたいですね。NTP 時計の制作記事も載ってるぞと。で、機関が ESP32 を VS コードでデバッグしてみた。マーマレードプチその2。マーマレード第4号。マーマレードプチその1。マーマレード第3号。マーマレード増刊号。マーマレード第2号。ESP32 デブキット C。括弧 32D 用。JTAG デバッグ基板 JTAG タートルが全てですね。このマーマレードっていう本の表紙の女の子がすごい可愛い感じですね。絵がうまいと言ってしまうと、あれかもしれませんが。あ、すぐ終わった。セノン 01D、ほっぺ食堂さん。反復物登録なし。VTuber 家業の暴露話漫画を書いていきます。暴露話漫画ってすごい次、セノン 02D、ムーンキャストさん。反復物登録なし。バーチャルアバターになるための技術群を本にする予定です。自作装置による現実でのアバター化を目指します。ん？バーチャルアバターになるための技術群を本にする予定です。よくわかる。自作装置による現実でのアバター化を目指します。なるほど、わからん。これはなんだろう、2.5 次元的な話なのかな。サークルカットには何か、スクリーンか何かに投影されたキャラクターが映っているけど、こういうことなのかな。次、セノ 03D、爆熱ビクトリーさん。アンプ物が3冊で、新刊1冊、期間2冊ですね。新刊がボイスチェンジリピートブック。期間がアンリアルエンジン4、ワールドの立ち方。ゲームグラフィックスの日々。ボイチェン本とアンリアルエンジンの本と、グラフィックス、ゲームグラフィックスの本みたいですね。ちょっとゲームグラフィックスの本気になるんで、チェックしておこう。あと、爆熱ビクトリーは、 G ガンダムと V ガンって感じがして、すごいグッときますね。次、セロン 04D、マンテラスタジオ3。C96 はこの間の夏コミだから、技術書店的には新刊になるのかな？新しい技術をしたいとき、新しい挑戦をしたいときに見る本。すごい。初めてのユニティ、初めてのユニティシェーダー、モダンなウェブゲーム開発環境を作ろう。HDRP でガイアをサクッと楽しもう。ユニティでシンプルな音ゲーを作ろう。エフェクトの魅力と作り方。初めての自作ゲーム入門。義務教育に勝利したゲームプログラマー。ゲーム強化に向かった就職作品。スターライト、カッコゲーム。ルービックキューブはいいぞ。コンソールでパーティクル、サンプルソース。初めての GitHub。アカネちゃんの 3D アニメーション入門講座。っていう感じで初めての技術に、挑戦していくっていうものみたいですね。このマンテラスタジオっていうのは VTuber、マンテラっていう VTuber のコミュニティみたいですね。面白そうなのでチェックしておこう。セロン 05D、ジュコヤ3。新刊一冊、AR がわかる本。Unity と AR ファウンデーションで作る AR キット、AR コア対応アプリ開発。AR、まあ、拡張現実ってやつなんですが、AR もいいっすよね。このサークルカットのグニャーってした感じの看板娘かなんかかもしれないですけど、グニャーってした感じのイラストがすごいグッときますね。次、セノ 06D、秘密結社、ポメポンズさん。新刊一冊、超初心者向けの実用 Linux コマンド集。Linux コマンド集、初心者にはいいぞって感じかもしれないですね。次、セノ 07D、イガグリロマンさん。イガグリロマンさん。新刊が WebXR の現状確認2019オータム。8オールで始める WebAR。VR、AR、MR、オムニマス本、プレゼンスが期間ですね。新刊は WebXR の現状確認2019オータムだけですね。この、アイマスクをして、アイマスクじゃねえかこれ。VR ゴーグルかな？をして、口を開けているキャラクターの絵は、Twitter でよくお見かけする方ですね。次、セノ 08D、何ここさん。新刊が一冊で、珍獣と学ぶオクラスクエスト開発 with Unity 入門編。オクラスクエストと、Unity の本みたいですね。次、セノ 09D、レインボーデイズさん。新刊が一冊と、新しいグッズ一つ。新刊が VR で始めるゲーム配信超入門。これ、ビートセーバーのやつだなぁ。ちょっと、ゲーム配信者としては、VR のゲーム配信気になるんで、チェックしておこう。もう一個、新しいグッズはアクリルキーホルダー、アクキーですね。結構、可愛いキャラクターな感じ。次、セノ 10D、シャープネルサウンドさん。新刊が一冊、慣れるバーチャル DJ ということで。VR で DJ をする本なのかな？ Unity とかを使うみたいですね。次、XR ギルドさん。セノ 11D、XR ギルドさん。反復物登録なし、AR、VR 中心とした技術まとめです。XR 関連の技術を実装中心に深掘りします。だそうです。次、セノ 12D、コンテンツマーケティング協会さん。物登録なしですが、VR、AR、VTuber、ハードウェア、AI、スマホアプリ、量子コンピューター、量子通信、マーケティング、e スポーツで、ジャンル詳細に書いてあります。次、セノ 13D、マッチボックスさん、反復物登録なし。社内で企画を通す方法などって書いてある。でも、この後に及んで反復物も登録せず、サークルカットもない状態で企画を通すと言われても、あまり説得力がない感が半端ないですね。次、セノ 14D、ガベージコレクションさん。新刊が一冊、期間が一冊ですね。新刊が VR が何個あっても頭は一つだけなんです。VR 機器に、VR 機器やそれに関するガジェットのレビュー本ですね。確かに VR ゴーグルいっぱいあっても、目は一個しかないみたいな。メガネが二つあってもメガネは一個しかないみたいな。あれ？ガネが2つあっても目が1個しかないみたいな感じですね。で、期間が仮面ライダービルドの数式がわかる本。この仮面ライダービルドっていうのは、なんか天才の人が仮面ライダーになるみたいな感じで、数式がよく出てきた話ですよね。すごいな、これ。第1話から第49話まで並んでるってことは、それぞれの話数に出てきたやつを全部やってんのかな。次、セノ 15D、特撮規定さん。特撮規定さん。反復物登録なし、オクラスクエスト向けのアプリ作成や、連動する自作ハードウェアの制作について。 次、セノ 16D360 スクリーンショットを普及させる会さん。これ、ツイッターで何度か写真をお見かけしたな。セノ 16D は宣伝をいただいているので、読み上げていきます。セノ 16D サークル名360度スクリーンショットを普及させる会では、ゲームの360度スクリーンショットを PTGUI というパノラマ作成ソフトで一から作成する技術の解説本を頒布します。まず、360度スクリーンショットがどういったものかを説明すると、通常のスクリーンショットは撮った瞬間に画面に表示されている領域のみですが、360度スクリーンショットは前から後ろまで水平360度、真上から真下までの垂直180度すべてを保存するものです。これをビューアーで見た際には、マウスのドラッグ等で視点を360度回してみることができます。NVIDIA のグラボを持っている人であれば、アンセルというソフトウェアで撮影することができますが、対応している一部のゲームのみであり、また AMD やコンシューマーゲーム機では撮影することができません。それに対して、今回解説する方法では、自分のお気に入りのゲームで撮影することができます。また、VR ヘッドセットでこれらの画像を見た際には、ゲーム内に自分が入り込んだかのような臨場感を体感することができます。当日、技術書店のブースでは、ノート PC と VR ヘッドセットを用いて、360度スクリーンショットの展示をするので、ぜひ見に来てください。本の情報は76ページ。オールフルカラー、英語サイズ、1000円、紙本とダウンロードカード、簡単後払い対応です。とのことです。新刊が一冊、ゲームの360度スクリーンショットを PTGUI で作成する。画像を、ゲームで360度分のスクリーンショットを撮って、それをこの PTGUI ってやつで読み込ませて、パノラマとして書き出し完了。で、Google フォトとかね、やると、まあ、360度で見れるよっていうことみたいですね。FF14 でやれそうなので、ちょっとチェックしておこう。次、セノ 17D XR のコンサル屋さん。新刊が一冊。私が XR コンサルを名乗るまで。あ、XR ってな、VR、AR、MR をまとめて XR って言うんだ。で、コンサルをやってるってことなんですね。次、セノ 18D、ゴロゴロカヤックさん。反復物登録なしですが、面白法人カヤックの有志による様々技術に関するごった二本。もう会社でやってるのに反復物登録しないって、どういうことやねんってちょっと思っちゃいますけどね。やっぱりみんな忙しいのかな。次、セノ 19D 東工大デジタル創作同好会トラップシスアドハンさんトラップシスアドハンさん、難しい。新刊が一冊、トラップシスアドテックブック。東京工業大学の公認サークルデジタル創作同好会トラップの部内サービスを開発運用しているシスアドハンの技術書。なるほど、よくわかった。シスアドハンの有志が300人以上のサークルを支える部内サービスインフラについて書いています。スラックライクな部内コミュニケーションサービス、トラックの記事を中心に全部で10章の構成になっています。だそうです。トラックっていうのは知らないな。まあ、トラックとはって書いてあるから見たらわかんのかもしれないですね。あ、サークル内で開発しているスラックライクなコミュニケーションツールって書いてあるな。すげえな。ちょっと見に行ってみよう。次、セノ 20D、コット寿司さん。反復物は新刊一冊、ディスコードボット運営実践入門。このディスコードボット運営実践入門っていうのは、実際にこの人が日本語読み上げボット、ショベルかなのユーザーが15万人に達するまでの出来事と考えたことを書いてあるみたいですね。ディスコードを最近ちょっと活動の場にしているので、ぜひとも読んでみたい。チェックしておこう。次、セノ 21D、ビア 2.0 さん、ビール飲みたい。反復物登録なしですが、ジャンル詳細は LINE ボットって書いてありますね。次、セノ 22D、星型タイムカプセルさん。反復物が4つで、期間が1つですね。もしも明日盲目になっても絶望しないために知っておきたい32の支援技術。すごい。目が見えなくなるって、IT エンジニア、まあ IT エンジニアだけじゃないんですけど、的にはほんと絶望しかないんで、ちょっとこれは気になる本ですね。機関が NVDA で始めるヘッドレスデスクトップ。Give me your alternative book。Give me your alternative book update 1804。が機関ですね。このダイシーっていうのは何なんだろう。あ、デイジーって読むんだ。視覚障害者等の読書困難者向けのデジタル音声図書としてデイジーっていう企画があるっていう、デイジーのことみたいですね。次、セノ 23D、エダンディットさん。 反復物登録なし、作業のパフォーマンスを発揮するために重要な要素の一つに集中力の持続があります。しかし薄暗い暑いなどの劣悪な環境下では高い集中力を維持することは困難です。本冊子ではラズパイによるセンサーの取り付け及び外部モニタリングツールへの連携方法を紹介し、高い集中力を維持するための環境づくりを支援するとともに電子工作の入門書としての役割も果たします。だそうです。次、セノ 24D11 新公開さん。反復物登録なし、ワードプレス関連の書籍とラズベリーパイ関連の書籍を扱います。次、セノ 25D 火薬 400g さん。反復物登録なし、ウェブ等のシステムの脆弱性対応の概要、ドローンの技術的詳細と妨害、対妨害、ログ分析の概要について本を出すそうです。このドローンの技術的詳細と妨害、対妨害は、それで期間が一冊。ログ分析の概要が期間一冊で、新刊はウェブ等のシステム脆弱性対応の概要ってやつみたいですね。次、セノ 26D、ソバーさん。反復物登録なし、位置情報提供、括弧ロケーションサービスの開発について、使用するハードウェアは技術の選定から実際にサービスインするまでの過程を図やコードともに記載、おまけでバスロケーションサービスの作り方も記載しております。だそうです。次、セノ 27D。ずっとサークル名、うさまるだと思ってたけど、うらますでしたね。うらますさん。ここも中の人、水流さんって方で、青空 FM にも何度も出ていただき、毎回青空 FM を聞いていただいているお得意様みたいな方ですね。で、宣伝を預かっているので読み上げますと、牛書店7では、フェニックスライブビューと、ナーバスを触るエリクサへのいざないというエリクサ本を出します。入門本、もしくは体験本です。フェニックスライブビューという JavaScript を使わなくても SPA が作れるフェニックスのライブラリー。ナーバスという C 言語を使わなくても組み込み機器が作れるフレームワーク。この2つの技術をした時のワクワク感を伝えたくて本を書きました。簡単なサンプルを動かして体験する点に重きを置きました。説明の都合上、ライブビューやナーバスを使う際に利用することになるミックスやフェニックス時代の説明やサンプルコードも載せています。キャッチコピーは、初めは雰囲気で使ってもいいじゃないの、です。ちなみにサークル初参加です。本のタイトル略称、エリーザ。フェニックスライブビューとナーバスを触るエリクサーへのイザナイ。エリクサーへのイザナイ。で、エリーザ。で、覚えてください。とのことです。というわけで、新刊がそのエリーザ。フェニックスライブビューとナーバスを触るエリクサーへのイザナイということですね。まあ、イザナイって書かれると、魔法の玉を持ってイザナイの洞窟に行きたくなる感じなんですが、このエリーザ本は非常に表紙が可愛くてですね、かなりいい感じのキャラクターですね。なんか公式のキャラクターにしてもいいんじゃないかってぐらい可愛い感じですね。実はこのフェニックスっていうウェブフレームワークは知っているんですが、フェニックスライブビューとナーバスっていうのは知らないので、非常に興味があるんですよね。IoT 機器はどういうことをやるんだろう。まあ、なんかデモがあるってことなんですかね。次、セノ 28D、シュモンさん。新刊が一冊、期間が一冊ですね。ドッカーで始めるゲームボーイアドバンス開発入門ボリューム2が新刊。期間がそのボリューム1ですね。これ、前回か前々回に、多分前々回だな。ゲーム書店5で開発入門ボリューム1を買って、まだゲームボーイアドバンスのソフトを開発していないので、ここはぜひボリューム2も買って積んでおきたいかななんて思います。いや、積んじゃダメだな。ちゃんと読んでゲームも作ってみたいかなと思います。ゲームボーイアドバンスで一番好きだったゲーム。難しいな。ロックマンエグゼ、ロックマンゼロ、FF5 のリメイク。あとアドバンスって何があったかな。世界中の迷宮も最初アドバンスだったかな。いや、DS だったかな。いや、あれは DS だったな。あれなんかアドバンスのゲームいっぱいやってた気がするのに全然出てこないな。キャラバンハートとかアドバンスだったような気がするな。という完全脱線。脱線でもないか。GBA 開発だもんな。っていう感じでした。この表紙の女の子がアドバンスを手に持っているのですが、SP ではなく初代アドバンスで、なんていうんですかね。昔のってわけでもないか。ビータとかもこんな感じですもんね。画面が真ん中にあって、左右にボタンと十字キーがあるっていう懐かしのスタイルで、すごいグッときますね。次、セノ 29D、電子小物愛好家さん。反復物登録なし。 最新スマホ iPhone XS Pixel 3 Zenfone 6などのガジェオタ視点徹底比較レビュー本だそうです。 iPhone XS は iPhone 11が出ちゃったからちょっとあれですね。ぜひむせる感じにやってほしかったんですが、まあ XS だとカメラは2つなのでできないですね。あー、ラズパイバイク搭載とかアートドアで使ってみた本が間に合えば出したいって書いてありますね。それもそれで面白そうだな。次、セノ 30D 電流マシマシ3、反復物登録なし、電気自動車の作り方。電気自動車の作り方、すごいな。次、セノ 31D アトリエオメガウサギ3。反復物が4つ。あ、グッズが1個なんで、本は3冊みたいですね。あ、この人あれだ、50年前のバイクを行動復帰させてみたの人だ。これ、義書博だったかな？あ、義書店6か。前回の義書店で、バイクを劣走させてみたの話の本を出された方ですね。この本もすごいいい本だったなぁ。内容的にはすごい良かったんですけど、ちょっと文体が本っぽくなくて、本だと思って読むとちょっとブログっぽい感じの文体なんで、うってなるっていうのはあるんですけど。でもすごい面白い本だったと思います。ちょっと投げっぱなし感が半端ない感じもありましたけど。なんか、なんていうかな。具体的な例が出てこないんですけど、なんやかんやすれば大丈夫的なちょっとノリ。まあ、要はブログっぽい感じですね。あまり技術書っぽくない感じでは。まあ、砕けた文章なんで読みやすいといえば読みやすいのかもしれないですけど。で、新刊が綿を育てて布を作る。帽子編。紡ぐ糸と書いて帽子ですね。綿から糸へっていうサブタイトルがついてます。あと、綿を育てて布を作る栽培編。明日から始める綿栽培。で、これに付随したグッズというか、キットが、綿繰り、綿花栽培体験セットっていうのが、ついてます。写真に白い綿がついた、綿がついたっていうか、白い綿が、そのまんま出てる。綿花がついていて、すごいグッときますね。面白い。次、32-D、ファーマトリーラボさん。新刊一冊、ファーマトリージャーナルボリューム2。衣食住をハックする、ファーマトリージャーナル。お茶を作って入れて飲む。エムゴスティックで溶胞センサーを作ってみる。エムゴスタックで始めるモーター制御。自作キーボードのエコシステム。ものづくりワークショップをとりあえず始めてみる。限界住宅に住む。連載、フルスタックエンジニアが異世界でサバイバル。面白い。ちょっと買ってみよう。次、セノ 33D。消火製麺所さん。新刊が一冊で、麺所2。ラーメンに関する技術書。ラーメンに関する技術を分かりやすく美味しく書きますっていう。うん。なるほど。次、肉と鍋さん。セロ 34D 肉と鍋さん。出た。新刊一冊、期間一冊で、ラストオンベアメタルラズベリーパイボリューム2と、ラストオンベアメタルラズベリーパイですね。もう肉と鍋さんは、前回も見た気がするんですけど、まあ、そのサークル名通り、サークルカットにお肉、が乗ってたりして、すごいグッとくるんですよね。次、セノ 35D、精進ミートプロジェクト3。反復物が新刊2冊。純肉本2019サマーと、純肉総論2018。この純肉ってのは、純粋な肉と書いて、純肉と書いていて、培養肉を自作するマニュアルを中心に、細胞培養機器の自作方法、細胞農業の廃棄や動物論理などの評論も含めています。だそうです。すごいディストピア感満載の感じですね。作って食べてみたって書いてあるから、食レポもあるかもしれないですね。次、セノ 36D、シェード 3D 研究会さん。新刊が2冊。シェード 3D テクニック集、シェード 3D で 3D プリントして美少女フィギュアを作る本。国産統合 3DCG ソフト、シェード 3D ってのがあるみたいで、まあ、これの本ってことみたいですね。ちょっと面白そうなんで、チェックしておこうかな。次、セノ 37D、電脳メンマさん。オタクは笑い男が好きっていう感じで、ここのサークルさんも笑い男のフィーチャーしたデザインのサークルカットですね。新刊というか新グッズなのかな？ MP3 キーホルダーって書いてある。自分で作った MP3 音楽プレイヤーのキーホルダーってことなんですかね。一応、キータに記事があって、完全にハードウェア系なんだけど、聞いた的には問題ないのだろうか。まあいいか。次。セノ 38D、三坂重工工業さん。新刊かな？コミケ 96だから新刊っぽいですね。 DIY で挑むラジコン戦車の作り方。市販のプラモデルに 3D プリンターを駆使した改造を施し、ラズパイを組み込んだラジコン戦車を作ります。 Unity で作成したオクラス用のアプリケーションで FPV します。 FPV ってのはこれ VR ゴーグルで操作することを指すのかしら。すごい、チェックしておこう。次、セノ 39D ダブ工房さん。個人的な制作物とその動作原理、設計図面等をまとめたもの。ジャンル詳細をつい読んでしまった。新刊一冊、ARHMDA を作る何も知らない学生がゼロから光学デバイスを作った話。HMDA ってのはヘッドマウントディスプレイってやつですね。その昔、発明ボーイカニパンというアニメで出てきた、目を完全に覆う VR ゴーグルみたいな、なんだろう、PC ディスプレイみたいな感じのやつですね。3D プリンターとかレーザーカッターを使って ARHMD を作るということみたいですね。大学生の方みたいですね。気になるからチェックしておこう。次、セノ 40D 東京フリップフロップさん。販売物はグッズが2つで新作が1個ですね。新作はワンボタンキーボードということで、キーボードを、あ、これ違う、ちゃんと USB で繋がって動くやつだ。たまに手持ち無沙汰な時にくるみを回したりとかする人がいるっていうのはよく漫画とか、映画とかの演出であるんですが、エンジニアというか電子機器好き界隈には電子機器のスイッチをカチカチやるのが癖っていう人がいたりして、まあそういう人向けのキーボードかと思ったらちゃんと動くみたいですね。ショートカットキーとしていろいろコントロールシフトなんとかみたいのが登録できるみたいですね。で、もう一つのグッズが、これは、ギリ書店2で販売されていたものらしいですが、3.5 インチアクリル製のフロッピーフィギュアです。容量は 0 バイト。可動部は動作しません。カシャカシャできませんっていう。このカシャカシャできませんっていうか、今の若い人に伝わるのかっていう。ちゃんと HD っていう、なんだろうこれ、ロゴなのかな?マークもついてて。フロッピーって、上書き防止用に爪みたいのがあって、それを折っておくと、上書き保存できないようになってる。消したりできなくなってて、で、また保存したくなったらそこにセロテープを貼るみたいな運用だったんですが、その爪もちゃんと表現されていて、たまらないですね。ちょっとこれ買いに行こうかな。次、セノ 41D、P モブ3、販布物登録なし。東京電機大学の学生と OB が自分の好きな技術について語る技術書です。当日まで何ができるかわかりません。ということで。販布物がないところを見ると、出来上がるかどうかすらもわからないって感じに見えるが、大丈夫だろうか。次、セノ24、あ、セノ42、セノ 42D、天高工房さん。販布物が、新刊1冊、期間が3冊。新刊がキーボードを選択する本。キーボードの選び方というか、よくあるキーボードからエルゴノミクスのキーボードまで、どこを見ると違いがわかるかを話す本。まあ、選び方を学べる本ですね。で、期間がキーボードにちょっと詳しくなれる本、日本語分割キーボードオタクスピリット。日本語分割キーボードオタクスプリットキット。そう、日本語配列の分割キーボードはなかなかないんでね。ちょっとこれ見に行ってみよう。キットはでもすぐ売り切れちゃうかな。次、セノ 43D、まだキーボードで消耗してるの。3、新刊が1冊、キーキャップまとめの本。キーキャップの種類と作り方などの入門書だそうです。次、セノ 44D。ロムリー .com さん。ここもキーボードの界隈の人ですね。新刊が軸の本2、メカニカルスイッチデータブックということで、キーボードの軸に関する本ですね。押す部分はキーキャップって言うんですが、それを受けて沈み込んで、電気的に、信号を発生させるのが軸と呼ばれる部分ですね。で、機関が軸の本メカニカルスイッチデータブックアーリーアクセスと軸のブレないこれは、時の雨って書いて、なんて読むんだろう。しぐれちゃんでいいのかな。時サメちゃんではないと思うけど。まあ、しぐれちゃんにしておこう。の、メカニカルキーチェーン付きの漫画みたいな感じですかね。キーボードの入門書みたいな内容らしいです。で、軸の本セットと軸パーフェクトセットということで、今、あげた本のセットが、登録されているって感じですね。次、セノ 45D、リコンケンさん。販布物登録なし、自作キーボードに関わる新刊、入門者に向けたキット、ビルドログの期間などを販布する予定です。次、セノ 46D、リコンパイルキーズさん。新刊が1冊と、あと全部グッズ、新グッズが3つですね。 新刊がラーニングカスタムメカニカルキーボード。で、グッズがココア40、ココア40かな ?40 かな。と、チョコ60と、ナム、ノム30ということで、これはすべてキーボードのセットですね。そうなんだよ。こうやった自作キーボード、分割キーボードって全部英字配列なんですよね。金打ちだっつーねんっていう。お、運営01になったということは、ループしたのでは?そして始まる2周目っていう、やるかっていうね。いやー、ついに全部読み上げた。もうかかった時間を考えると二度とやるかって感じですが。もし義勇書店8でやるときは、自分がサークルチェックしたやつだけを読み上げる回とか、前回、偽証博か義勇書店6でやったんですが、公開収録にして、まあ、ゲストというか、遊びに来てくれた人が気になるサークルさんを読み上げるか、どっちかにしようかなと思います。全部読み上げるのはもうやりません。お金もらったらやってもいいかな。ちょっとこの、クソ忙しいのに、これをやるんじゃなかったっていう後悔でいっぱいだったので。まあでも、とにかくやりきれてよかったって感じですね。いやーよかったよかった。というわけで、ああ、そうだ。一応、いただいた広告は、実は、後から、追加で、イノ 48C ですね。モーフカブールさんから、宣伝を追加でいただいたので、最後に読み上げて、あとはその、これまで宣伝をもらったサークルさんも、ちょっと宣伝文句は全部読めないですけど、サークル番号とサークル名ぐらいは、ちょっとおさらいをしておこうかなと思います。ではまず、イノ 48C、モーフカブールさん。C って久しぶりに言ったな。モーフカブールさんの宣伝から。モーフカブールではドッカー本を販布します。明後日から使えるドッカー入門。ドッカーという言葉を聞いたことがあっても何者かよくわからない、何から勉強しているかわからない、そんなあなたに送るドッカーの入門書です。今回ドッカー本を執筆しようと思ったきっかけは、ある所定で若い女性エンジニアに、ドッカーに詳しいですかと尋ねられたことです。彼女が言うには、職場でドッカーを使うことになったので、参考資料を探しに来たが、どれを選んでいいかわからないということでした。いくつかアドバイスしましたが、助けになったかどうかはわかりません。ただ自分も初心者の時はどんなものを買っていいかわからずに、迷走していたことを思い出しました。また別の日に取引先の若い男性エンジニアと話していた時に、ふと思いついてドッカーについて問うてみると、全く知らないと返事が返ってきました。彼は決して不勉強なタイプではなく、サーバーについて十分な知識がある人です。仕事に追われてしまって、新技術の知識を習得する暇がないのでしょう。忙しい彼に手軽なドッカー本があるといいなと思いました。こうした人たちにドッカーという技術の概要を掴んでほしいと考えたときに意外と難しい側面があります。例えば何冊も本が出ているようなメジャーなジャンルであれば初心者用の書籍は一目瞭然でわかります。しかしドッカーのようにまだこなれていない分野はどうしても必要とする知識と書籍の内容が合っているか探しにくいです。我々は商業書を書いていますからどうしても商業で出したいと思ったらいくつかつてがあります。ですから同人誌では同人誌でなければできないことをしたいなと考えています。今回の本はそうした商業書の本を選ぶところまで持っていけるような概要をつかめる本をテーマに書いています。10分でウェブメールサーバーを作る本。明後日本が概要とすれば、こちらは実践編です。Docker を使ってウェブメールサーバーを構築します。複数の端末からメールを操作したいけど、アプリを入れるのはめんどくさいとあなたにおすすめです。デバッグ温度。YouTube で視聴できるよう、大沢文隆版と初音ミク版でカップリング曲が違うので注意です。カップリング曲の愛してるってコミットして、無糖派マスカレードもおすすめ。これが売れたら次回作を作って良い許可が出るので買ってください。次回作予定、ありがとうポスグレ。My Love My SQL。僕はマリアと結婚したの DB3 発作です。あと一曲は DB2 か赤い彗星の DB にするかも。IT 業界は仕事に追われやすい一方で、最新技術をどんどん身につけていかねばなりません。そのため、学習コストが高い傾向にあります。こうした同人誌をはじめとした書籍や記事が、少しは皆さんの理解の助けになることを願っています。というわけで、イノン。48C、モーフカブールさんでした。赤い彗星の DB ってなんだろう?なんか、まんまとこのネタに、つられくまーって感じかもしんないけど、シャーズナブルとか、サザビーとか、ザクとか、ズゴックとか、リックドームとか、ジオングとか、ファルメルとか、リックディアスとか、DJ とか、っていう名前のデータベースがあるのだろうか。個人的には SQL サーバーとか、HiRDB とか、 あったんだけどなっていうのはちょっとありますが、まあマイナーかもしれないですね。で、今回、読み上げ通して宣伝をいただいたサークルさんは、キノ 35D プロジェクトマネージャー保護者会と、ウノ 17C コノスミドースさん、セノ 27D ウラマスさん、クノ 10D ミソトントロ定食さん、サノ 01D タズブックスさん、オノ 60C オーセアさん、スノ 22D ヒラリンさん、ヒラリンさんこれサークル名だったかな、まあ、ちょっと間違ってたらすいません。セノ 22D。あと、セノ 16D。360度スクリーンショットを普及させる会さん。で、最後に今読み上げた、イノ 48C、モーフカブールさんですね。からいただきました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。こんだけ時間かけて読み上げて、もし一個も来なかったら、マジ悲しいっていう状態だったんで。お初の方からもいただけて本当に良かったです。ただ、こんなにクソ長いポッドキャストを聞いてくれる人がそんなにいるのか、この広告が役に立ったのかというのが非常に不安で今いっぱいです。まあ本当にありがとうございました。というわけで喋っているとキリがないんで、一旦このポッドキャストを閉じて、エンディングトークでまた感想なんかをつぶやこうかなと思います。このポッドキャストアゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今からご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。また、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加できたりしますので、ポッドキャスト好きの人はぜひ配信ページのリンクからご参加ください。告知、ゲストがいないんで自分の告知をすると、イノ03C 青空プロジェクトで、サーバーサイドコトリン本、入門実践サーバーサイドコトリンと、インプット、アウトプットを始めて続けるための、始める技術、続ける技術。それから、委託で、脆弱性研究会さんの、脆弱性診断研究会さんですね、のオースザップ本、新刊 CICD 連携の本と、機関の基礎編の本を、頒布しますので、ぜひ、E03C で、コトリン、インプット、アウトプット、オースザップあたりに興味ある人は、お会いしましょう。ぜひよろしくお願いします。というわけで、エンディングトークということで、やっとこの地獄の680サークルぐらいあるらしいんですけど、の読み上げがすべて終わりました。1サークル1分でやっていたら680分かかるわけで、11時間以上かかるっていう始める前にその事実に気づけよって話なんですけど、いやー言うて2時間か3時間ぐらいで終わるっしょなんて思ったら、全然でしたね。1サークル25秒ぐらいでやったら、それぐらいだったかなみたいな感じですね。いやー疲れた。もう完全に早口で喋るのが癖になってしまっている感じがするので、ちょっとどっかで強制するようにもう一回どっかで一人会を収録したいななんて思っています。ただ、優勝点が終わった後すぐ収録があるかもしれないので、ちょっと微妙な感じではありますが。まあそんな感じですね。というわけで、もし全読み上げを聞いていただけた方がいたら、先着3名様ぐらいで何かおごりたいなと思いますので、これでも本当に聞いてくれたかどうかの判断がつきようがないっていうのはあるんですけど、まあ本当に全部聞いてくれた人がいたら、なんか飲みにでも行けましょうって感じです。ちなみに、サークル、読み上げの最中に、まあ、どれだけチェックをしたかっていう数を最後にちょっと調べてみたんですけど、まあ、事前にチェックしていたサークルさんが多分いくつかあるんで、イコールではないと思うんですけど、今適当に 自分のチェックリストのページで jQuery 使ってさらっと、コードが間違っていたらあれなんですけど、さらっと調べた限りは157サークルチェックしているみたいですね。1サークル1000円で1冊買ったとしても157サークルなので15万7000円になるんですかね。本の売り上げが全部ストーバーっていう印刷代考えたら赤字だよっていう感じなんで、まあ全部は多分買えないし、まあなんかこの技術知らないからちょっと勉強にチェックしとこうみたいなとこもあったと思うんで、そういうのを除いて、まあ5万ぐらいでなんか収まったらいいなぁなんて今思っております。というわけで第47回目ですね。第47回目は技術書店奈良のサークルリスト読み上げ会ファイナルでした。最後までお聞きいただき本当にどうもありがとうございました。